皆さんおはようございます。5月12日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。復活節の中を歩いてまいりました。早いもんでして、今日で、復活節の時がですね、終わることになりまして、来週からは、聖霊降臨節、来週は、ペンテコステを迎えます。今日はですね、本当に、暑い日がですね続いてまして、皆さんも、体調がいかがかと思います。私もちょうどですね、喉の調子が、ちょっとですね、悪くて、皆さんお聞き苦しいかと思いますけども、お許しいただきたいと思いますが、なんとか、ですね、この気候変動の激しい中を過ごすことができて、本当に、感謝しかありません。さて、今日もですね御言葉に聞いてまいりたいと思います。今朝与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書のこの7章の、25節以下であります。この仮用の祭りの、最中でですねのことがですね、記されております。まずこの仮用の祭りって何だろうと思いになる方もいらっしゃると思いますがですね、それはですね、出エジプトの時にですね、イスラエルの民がですね本当に、養われまして、本当にあの、砂漠の中でさまよっている時に、イスラエルの民にですねまずは水は注がれました。そしてテント生活をしてたわけですけどもですね、そのことを感謝する意味でこの仮用の祭りということが、ですね水が与えられたこと、そしてまた、ですねあのいおりが与えられてですね暑さもしのぐことができた、そういうことを感謝してですねのお祭りが行われたわけですが、そのことがですね、記されているわけですね。まず皆さんあの民数記ですねの20章の、2節以下旧約聖書のですね、247ページをちょっとこの開けてみて いただきたいと思います。247ページですね、民数記の20章の2節以下に記されてますけどもですね、非常にですね、この共同体に飲ませる水がなかったわけですね。でこのイスラエルの民はですねその徒党を組みましてね、モーセとアロンに逆らったわけですよですね。そのですね、もうこんなことが来るんじゃなかったとですね、なぜ7章、5節ですね、20章の5節民数記、なぜ我々をエジプトから導き上らせてこんなひどいところに、引き入れたのです、ここには、種を、まく土地もイチジクもブドウもザクラも飲み水さえもないではありませんかと、モーセとアロンに訴えるわけですね、イスラエルの民が。しかしですね、その時ですねその神様から命じられてですね、その、杖でもってモーセが岩を打ちますとですね、そこで水が出てですね、飲むことができたわけですね。そのことがですね、20章11節、モーセが手を挙げその杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので共同体も家畜も飲んだと記されているんですね。でそのことを記念しましてですね、仮用の祭りを開くとき、その最終日にはですね この水注ぎの儀式が行われたわけであります。エルサレム神殿のですね、あの白ガムの池ですねからこの取られた水がですね、この神殿に運ばれまして、ラッパの音がですね、なりますとともにですね、イザヤ書が読まれたわけですね。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲むというですね、12章の3節、イザヤ書に記されてますけどですね、そのようにですね、そして祭壇に水が注がれるわけです。それちなん、シロガムの泉からですね、水が汲まれることを通してですね、この神様の救いの恵みがですね、この想起されるわけですね。そういう儀式が、行われていたわけであります。さて、それで今日の与えられた聖書、ヨハネ福音書7章から25節ですけども、の以下ですけどもですね、このイエス・キリストもですね、そのカリオの祭りのところにいたわけですね。で、この水運びの行列を見ていたわけです。それで、イエス・キリストが立ち上がって叫ばれるわけです。ですね。7章の37節からです。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと。私を信ずる者は、聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるとですね、そのようにして記されておりますが、聖書とはですね、何を指しているのかなとここで言いますとね、ゼカリア書、旧約聖書ですよ、旧約の1494ページを開けてみてください。1494ページですね、ゼカリア書の、ゼカリア書のですね、14章の、7節から9節をちょっと読んでみましょう。しかし、ただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。その日、エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続けると。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となると、このように記されています。このゼカリアの予言ですね。このゼカリアはですね、このようにして予言をしましたが、その主イエス・キリストはその予言がですね、今実現したと宣言してるんですね。まあね、私はね、本当に思うんですが、このようにして新約から旧約、旧約から新約とですね、やはりこのきちっと読むことが大事だといつも思ってます。旧約神学も新約の神学もですね、本当に大事だと思います。このことは後で触れますけどもですね、本当にイエス・キリストはこの予言書を読んでたんですね。で、予言を聞いて覚えてました、ね、だからこのようにしてイエス・キリストは言われているんですよ。ところでですね、この日本にいるとですね、このまず水の話なんですけども、本当にいい水が飲めますね。本当に、ヨーロッパなんか行きますとね、ミネラルウォーターじゃないと安心して飲めないわけですね、飲み水として。 日本ではもう水道水を本当に、たった今もですねこの水を飲んだところですけども本当に無尽蔵にあるように錯覚するんですが、ところがですね本当に世界中ではですね地下水もこう枯れているというんですよ。で砂漠化しているというんです。で水不足によって干ばつが起きたり飢饉が本当に頻発しているわけですね。あの聖地イスラエルですね、よく今最近はニュースでも流れますけどね、ちょっと郊外に出るともう、乾燥地帯なんですね。ですからもうミネラルウォーターは必需品でして、持ってませんと本当に大変なことになるんで、ですね、私も、行った時には、毎日ですねこのミネラルウォーターは、必需品で、大変でしたがですね、しかもすぐもう乾燥ですよ。でですね本当に今世界見渡すとそういう干ばつが起きるでね、本当にまた穀物を作るにも本当に大量の水が必要なんですよね。あの今、ウクライナ穀倉地帯ですね、あの素晴らしい麦畑が、ですねありますけども、あの大量の水がいるんですね。私たちはあの小麦、私たち日本は小麦とか何穀物をですね、輸入してますけども、その分と同じ量、輸入してる分と同じ量の水をですね輸入してると考えてもいいと思うんですよ。でそのようにして私たちは大量の水を使ってるわけですが、この干ばつ地帯とかはですね本当にこう深刻な問題が生まれてます。あの水不足でですね、例えばアフガニスタンとかいろんなところは本当に砂漠地帯ですからね、本当に水が足んないわけです。この水はですね本当に貴重で、この人はこの水がないとこの生きていけないと思います。水が不足しますと体はそれをですね、あの警告するためにですね喉が渇くですね、思考能力も落ちてくるんですよ。ですから水のあるなしは本当に、精神を決定するんじゃないんですかね。その通りですね。もう水がないと人工透析もできませんしね、人はその体の渇きには本当に敏感ですよね。しかしですね、この喉の渇きに関してはですね、本当人は敏感でして、この喉が渇いているにもかかわらずですね、それに気づかないと本当にですね、この魂もこう萎えてくるんですね。この生ける屍という言葉がありますけども、体は生きているんですけどもですね、魂が死んだ状態になってくるんですよですね。よく体は生きているけども魂は死んでいるなんてことを言いますけども、魂にもですね本当に生ける命の水が必要なんですよね。このシエス・キリストは私たちに、乾いている人は私のところに来なさいと、私が命の水を、水である聖書を、聖霊をあなた方に与えると、聖霊はあなたに満ちあふれ、もうあなたは一人で生きるんじゃなくて私と共に生きるようになると招かれているんですよ。生けるキリストに出会う、命の水をいただく、人生においてこれ以上にですね大切なことはないと思うんですよ。私はですね、 牧師になる、決心を40代の終わり頃にしまして、で会社も、早期退職をして進学校に入学をいたしました。この、4年間夜間の進学校で、学んだわけですが、その前には、何十年か前に4年間大学で、学んだわけですけども、さらに4年間もう一度学び直したわけであります。ギリシャ語とかヘブル語とか、英語、ドイツ語、ラテン語、そういった語学はもとよりですね、旧約聖書神学、新約聖書神学といった神学ですね、あるいは、礼拝学ですとか説教学、牧会学などを学びました。本当に多くの本を読まなければなりませんでしたし、講義を聞いてまた実習にも行きました。まあ、聖書に関する、知識や経験は増えましたけども、もちろん、見聞を広めることもできました。しかし神学を学び直してですね、この痛感しましたのは、神学はですね大事なんですが、本当にですね、神学はなしにはですね、本当に聖書の正しい解釈はできないと思うんですね。確かにその必要なんですよ。しかしですね、それはあくまでもですね、本当に、なんて言いますか、枝元康郎先生の言葉がありますけどもですね、神学はあくまでもブレーキに過ぎないんだと。で、車を走らせる力は信仰というガソリンから来ると言ってるんですね。で、その信仰とは生けるキリストと出会い、キリストから生ける水をいただくことから来ると言ってるんですよ。ね。じゃあどのようにしてこの、生けるキリストですね、出会うんでしょうか。それはやっぱりね、本当にね、神学だけじゃね、本当に、私生きた説教もできないんじゃないかと思うんです。神学だけ、聖書神学、新約神学、旧約神学だけをやってた、それでいいんだと言うんじゃ、やっぱりね、この生きたですね、ものができないと思う。本当に生けるキリスト、キリストから生ける水をいただくこと、そういうことをしていかなかったら、なかなか生きた説教もできないと私は思うんです。ですからやっぱり一般の生活、社会生活、社会問題と取り組んだりしていくことは本当大事だと私は思いますよ。人の苦しみや悲しみ、人が苦しんでいる、悲しんでいる、あるいは自分自身も挫折したり苦しんだり悲しんだりしていかなかったらですね、そのやっぱり自分の魂がね、飢え渇いている、その時にですね、このキリストに出会うんじゃないんでしょうか。ね。だから、やはり、社会のね、方に目を向けていくことは私大事だと思いますよ。差別され、苦しんでいる。あるいは人が、ね、苦しんでいる。その苦しみを、共に、担っていく、そのような体験をしていかなかったら、生きた信仰、生きた神学はできないと私は思うんですよ。ね、ですからそのようにしてですね、その生けるキリストに出会った一人の人が、 このヨハネ4章に私は知る、まずは記されているなと思うんです。先週ですね、私たちは、サマリアの女性、ヨハネ福音書4章、からですね、あのシカルの井戸辺の、女性のお話から婦人会で学びました。本当にですね、いい学びだったと思うんですけども、皆さん新約の169ページをちょっと開けてみてください。169ページにですね、4章7節のから15節のところにですね、このシカルの井戸辺の話ですね、の話が、の女性の話が出てます。この水を、イエスは答えて言われたと、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かないと、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると言ってるんですね。イエス一行がですね、このサマリアの町シケムに疲れた時ですね、井戸辺に一人の女性が水を汲みに来たわけです。でイエスは女性にですね、水を飲ませてほしいと言われました。女性は驚くわけですね。このユダヤ人の主イエスがこう敵対しているこのサマリアのですね、女性に声をかけたからなんですね。当時このサマリアの人たちとこの、イスラエルの人たちは敵対関係にあったんですね。ですから声もかけられないんですよ。その女性にイエスは言われます。もしあなたが私が誰であるか知っていたならば、あなたの方から頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうとあります。そして女性はですね、さらにびっくりして言います。あなたは生きた水を与えることができると言うんですかと。それに対してイエスは言われた言葉が4章、13節から15節です。イエスは答えて言われたと、この水を飲む者は誰でもまた乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言われた、主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をくださいとですね、言ってるんですね。女性は正午にですね、本当に町外れの井戸で水を汲んでます。水汲みはですね、女性にとって本当に苦痛でした。人目を忍んでですね、この女性は本当に、この暑い時には水を汲みをしないんですけども、わざわざ暑い日中に来ざるを得なかったですね、人と会わないようにしてたんです。でイエスはこの女性と話すうちにですね、彼女の最大の問題は水の渇きじゃなくって魂の渇きであることに気づかされるんです。この女性はですね、この過去に本当に5度の結婚して失敗してるんですね。今はこの内縁の夫と一緒に同棲してるわけです。彼女は男から男へと、まあ頼るべきものを求めていきましたけども、どこにも満たすことができなかった。今はですね、本当にこう、人から差別される、軽蔑される女性になってしまった。人目を避けて暮らしていたわけです。女性が新しく やり直すためにはですね、まず現実を見つめることが大事だったわけですね。だから女性の最も触れてほしくない部分、彼女の生き方にですね、イエスは触れられるわけです。主イエスの言葉を通してですね、この女性は自分のすべてを知っておられる神様がおられることにですね、ここで気づかされるわけです。この罪から清められたいと女性は願いました。イエスは 女性に言われます。4章の、22節です。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。そのように言ってるんですね。あなたがどこでも礼と誠をもって礼拝すれば、神様は答えてくださるんだよと。神様はあなたを阻害されてない、差別はされないんだよと主イエスは言われました。女性はですね、イエスの言葉によって改心しまして、結局は町に走っていって叫ぶわけです。4章の、29節です。誠の礼拝する者たちが礼と真理を持って、礼拝する時が来るですね。で、そう言われてですね、本当に嬉しくなって、町に走っていて叫びました。4章の、29節です。私が行ったことを全て言い当てた人がいますと。この人こそメシアかもしれませんと。これまでこの隠したいと思っていた自分の恥をですね、明るみに出しまして、女性はイエスをこの証しするわけです。サマリアの女性は、人たちはですね、この女の証しを聞きましてね、イエスのもとに来まして、イエスの話を聞いて、彼ら自身も信じました。きっかけになったのは、罪人と思われていたこの女の証であったわけです。ヨハネ福音書の7章が私たちにですね、訴えるものはですね、イエスを信ずることによって生ける水がその人から湧き出して、それは自分の渇きを癒すだけじゃなくって、周囲の人たちをも潤していくということなんですよ。そのような生き方を私たちに示してくださった方がですね、残念ながら数年前ですね、アフガニスタンに、本当にで亡くなられました。あの中村哲、医師ですね、お医者さんです。彼はペシャワール海外医療協力会から派遣されて、パキスタンでこの医療活動を始めましたけども、自分のこの治療したですね、患者さんのほとんどが栄養失調と水不足が原因であることに気づかされたわけですね。で、水を運ぶためのその灌漑用の水路の水路網ですねに、取り掛かって、本当に十数年もの年月がかかったというんですが、その後、灌漑用水路が建設されまして、この広大な砂漠が緑の野原となったとですね、穀物もできるようになった。で、何十万の人々の命と生活が、変わったわけですよ。中村先生はですね、表現してます。私たちは医療団体であるけども、医療行為をしていても非常に虚しいと。水と清潔な飲料水と十分な食べ物があれば、おそらくは8、9割の人は命を落とさずに済んだという苦しい体験、苦い体験から、この干ばつ対策に取り組んでいると言われました。本当に確かにそうですね。まさにですね、この、中村哲先生のですね、行ったことですね、まさに生ける水がその人から湧き出した。それが自分の渇きを癒すだけじゃなくって、周囲の人も潤していくということがなされたわけですよね。本当に水が不足するとどうなるか。私たちは本当に、嵐なんかになると停電とか断水で、本当に水の大事さを改めて知るわけです。しかし、アフガニスタンとかこの 多くのですね、途上国の人たちは常に停電と断水の状況で、水を満足に使えない状況で暮らしておられるんですね。私もフィリピンのネグロス島に行ってまいりましたけども、そのネグロス島の、サトウキビ畑やあるいは水辺に追いやられてしまった漁師の方々のお宅、裏に一つしかない井戸が掘られて、その井戸に汲みに行かなきゃいけない、そういう不自由な生活をされておりました。本当にですね、でまた、停電も起きるわけです。私が行ってる時にも何回も停電を経験してます。抱えている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと言われたシリウスの言葉は私たちにどう関わっていくんでしょうか。この前の5月9日はですね、シリウスが天に昇られた日でありました。今日はそのことを覚える日でもあるわけです。シリウスキリストはですね、またこの地上に来られると言われました。私たちはその再臨の時を待ち望んでいるわけです。この世の中が神の国となること、それが望まれているんですよ。きっとその時キリストは来られると思うんです。キリストが来られるためには私たち一人一人をですね、必要とされているんですよ。中村哲先生は命の水を運ぶ人になられました。私たちが今度は命の水を運ぶものとなっていこうじゃありませんか。主イエスは私たちに生きた命の水である聖霊を与えてくださいました。聖霊は私たちを導いて、ことごとく真理をことごとく知らせてくださると言ってます。私たちは今やこの目が見えるようになって、本当先進国の大量の水が使われて、途上国では干ばつや飢餓の深刻な問題が生まれているってことが今日お分かりになったと思います。その私たちがこの命の水を運ぶとはどういうことなんでしょうか。私たちには何ができるのか、それを考える機会がですね、はいつも礼拝の中で与えられているんですよ。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと、私を信ずる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって溢れる、流れ出るようになると言われました。このことを私たちはですね、信じて、私たち一人一人がこの命の水を運ぶものとなりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も復活節の最後の手術礼拝守ることができました。生きた水の流れ、まさに私たちがシリスキリストの御恵みを多くの方々に述べ伝えることが出ていくことができますように、生きた水の流れとして歩んでいくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。